完全勝利と出しまして説教を実践していただきました。
今水曜日の聖書研究祈祷会も木曜日の聖書を学ぶ会も新約聖書の手紙を学んでおります。手紙はパウロが書いたとされるものも多いんですが、それ以外の使徒や宣教者たちの手によるものもあります。いずれも初代の教会や信仰共同体が向けられた手紙とされていますが、まあ、そこにいろんな課題、具体的な課題を抱えている教会にメッセージを送る、いろんな時には厳しい指導の言葉が並ぶというような内容です。福音書のように物語とちょっと違うので難しいと感じるところも多いようです。それでも興味深い、私たちの今の私たちにも語られている、そう思うこともたくさんありますから大変興味深いものでございます。でその課題はそれぞれの教会や信仰共同体によって、まあ、それぞれ違いがあるわけですが、総じて人間的な思いというのがいろんな課題を生み出しているというふうに感じられます。つまり正しいとされる信仰を育むことを妨げる、そういう要因があるとしたら、それらは大体人間の身勝手さが根底にあるんだということを読み取ることができるわけです。でそういう点では本当に人間の世界っていうのは今も昔も変わらないなと、そういうふうによく思います。例えば聖書研究会では2月まで学んでいたガラテヤの信徒の手紙のところでは、同じキリストを信じ従うと告白する人たちの群れであるにもかかわらず、その信仰の元になっているもの、そこにちょっと差が出てくるといいますか、具体的にはこの福音だけではなく律法の一部を付帯条件にしたようなあり方に置き換わろうとするような状況があって、これに対して、指導というか厳しい言葉が飛んでまいります。具体的にはパウロが述べ伝えていた福音というもの、これは十字架に挙げられたナザレのイエスという人は全く罪がないのに十字架に挙げられて死んだ、でもそのことによって全ての人の罪をあがなってくださったというのを信じることです。それだけではなく、死んでしまうことで罪のあがないがなされたとしても、もしそのままで終われば、これは死んでしまった、罪があがなわれたということで意味がないんですが、でもイエス様はそこから復活をなさった、そのことによって私たちもまた死んだままで終わるんじゃない、そうではなくてその死によって罪が贖われた後復活して新しい命に生きるものとなるんだよということが示されました。今私たちが生きている世界とは違う新しい創造とされる、決して朽ちることのない新しい世界、そこで永遠の命に生きるものとなるよということが示されていると信じる、これがパウロが伝えていた福音です。罪が贖われること、これは昔から人々が求めていたものであります。かつてイスラエルの民は神様から祝福をされ、子孫繁栄を中心に自分たちが神様の庇護のもとにあるということを信じてこれを求めました。神様は後に信仰の父とされるアブラハムに対して繁栄の約束をなさいました。その代わりにアブラハムには信仰の証として割礼を受けるということを求められました。以来アブラハムの子孫は割礼を受けるということを、まあ、義務のようなものにして、絶対の約束というものにして大切に守り続けてきました。イスラエルの民が割礼を何よりも大事にしていた起源がここにあります。その後イスラエルの民はエジプトの隷属時代というのを経て、預言者モーセによってエジプトから導き出されました。 そしてモーセを通して十戒を授かります。十戒、十の戒め、これは実にシンプルなもので、神様へ その信仰というのを守ることと、それから人間同士がお互いの人格をきちんと尊重し合い、平和に暮らすための最低限のルールというのが示されていたに過ぎません。示されていたに過ぎないという言い方をすると、実戒に書かれていることが大したことのないことのような、そんな誤解を与えてしまうかもしれませんが、実戒に書かれていることが大したことではないという、そういう意味ではありません。まさに最低限のルールだった。でも最も大切で、基本的な掟となるものが示されていたという、そういう意味です。であります。言い方を変えるなら、そこに示されていることをみんながちゃんと守るといいますか、大切にする、そういうふうにしていたならば、私たちはみんなが平和に暮らせると言えるほど単純なのに大切な掟がそこにはあったわけです。ところがその単純なルールでさえ人間は守れません。正確には普段は守ろうとするしできないことではないのですが、何かの拍子に自己中心的な思い、そういうものが勝って隣人を妬んだりすることで隣人の平和を乱すということになってしまったりするわけです。人間同士でもそうなんですが、ましてや神様に対しては忠誠を誓うはずなのに、見えない神様に対して不平不満を並べたり、あるいはお願い事と称して神様を従わせ自分の思い通りに動かそうとするとか、利用しようとするとか、そういうことまでしてしまうようになります。神様を利用しようなどとは思ってもみない、そう考えるかもしれないんですが、実は案外そういうことを私たちは思ってしまう。つまり神様に願い事をするだけならまだしも、多くの場合その願いを御心のままにというふうにはなさらず、せずに、ともすると願いが聞き入れられないと神様に不満を抱くというような、まさに神様を自分の意のままにしようという、そういう思いが私たちの中には出てきてしまいます。それは本当は望ましくないことなのだということに私たちは気づかなければなりません。願うことがいけないのではないのです。願った通りに必ず実現させようとすることがいけないということであります。そのようにして人間は罪を犯すことから逃れられないということが明らかにされました。律法を守ろうとする、掟を守ろうとするのはとても信仰的な動機であって、これは認められるべきことでありますし、良い心がけだとそのように思います。しかし律法を守ろうとすればするほど、これは守りきれないということが分かってきます。守りきれないがゆえに人間は自らの罪を浮き彫りにされる、そしてその罪を自ら帳消しにすることはできないということに気づかねばなりませんでした。そんなところにイエス様が使わされてまいります。イエス様は律法とは人を罪に定めることしかできないんだということを明らかにしました。そして神の独り子としてこの世に下されたのに、私たちと同じ肉をその身にまとい、人間として世に使わされ人間として生きます。私たちと違ったのは、私たちと同じように罪を犯さないというその一点でした。そこで全く罪を犯さないがゆえに、イエス様が十字架に挙げられたとき、それはその死はご自身の罪の清算とはならない、私たちの罪をあがなうためであったのだと、後に人間は気づくことになります。もしご自身が罪を犯していたなら、その死は自分自身の罪の清算ということになるでしょう。でもご自身が罪を犯していないからこそ、他の人のすべての罪を 贖うことができたのだと私たちは信じるようになるんです。そしてその後復活されたことについて、新しい命に生きるものとされたということが示された。人々はそう信じるようになるんです。このナザレのイエスが十字架に上げられて死んだことによって、私たちの人間のその罪が贖われて、復活によって永遠の命が私たちに与えられた、そう示されたというのが、私たちにとってはこの上もない大きな喜びであり、これが福音と呼ばれるものです。つまり私たちはこの救いの恵みに預かるためには、十字架に挙げられたナザレのイエスこそ神の一人子にして、私たちを救いに導く救い主キリストであったのだと、そう信じて告白するだけでいいのですと、このように伝えられたのが福音と呼ばれるものです。信じて告白する、ただそれだけでありました。にもかかわらず、イエス様をキリストだと、救い主だと認めて、受け入れるというところまではいいとしても、それでもやはり先祖の時代からイスラエルの民が大事にしてきた掟をないがしろにすることはできない、そう考える人たちが出てまいりました。多くの場合、それはユダヤ人キリスト者と呼ばれるような人々だったと言われます。これはユダヤ人でありながら、イエス様のことを神の子キリストであると受け入れたユダヤ教からユダヤ人にしてキリストを信じるようになった人たちのことを指して、そのように言われます。イエス様を受け入れるまでは良かったんですが、でも自分たちが大切にしてきたしきたりはやはり最低限守り通さなきゃならないところがある、そういう思いを全て捨て去ることができない、なんかその心情というのはなんとなくわからなくもない、想像に難くないんです。新しい教えを受け入れたり、新しいことにチャレンジしなければならないとしても、でもそれまで大切にしてきたものを簡単に切り離したり捨てたり、そんなことができないというのが人情です。そのために多くの不利益を被るかもしれないと分かっているかいないか、そんなことに関係なく、大切にしてきた宝物は簡単にゴミ箱には捨てられないんです。ですからゴミ箱に捨てないで、最低限大事にしたいということだけでも、最後まで守り通したい、手元に置いておきたいと、そう思うものです。その守りたいものの筆頭が割礼であったと言われます。そもそも神様に選ばれたとされるイスラエルの民以外の民族は救いの対象ではなかったと考えられます。ですからパウロが進めたような異邦人伝道、イスラエルの民以外の人々にもキリストの福音を伝えていくという、そのこと自体が当時としてはやはり画期的なことだったと思われます。自分たちの神様のこと、自分たちの救い、これを他の人たちにも分け与える、これは画期的なことだったと、そのように考えられるんです。もちろんパウロがいないうちから各地に散らばっていったイスラエルの民の中で、イエスをキリストだと受け入れる人たちはもちろんいたでしょう。だからイスラエルの民が多く住んでいたエリアだけではなく、外国にもそのような人たちはいたはずです。だからパウロはキリスト者狩りをするためにいろんなところへ出ていく、迫害のためにわざわざ出ていく。でもパウロはキリストにその途中で出会います。劇的な仕方で出会います。そこから180度改心をして、彼はキリストを信じ、述べ伝える異邦人伝道を始めていきます。その際パウロはただ福音だけを伝えました。信じればいいんですと。律法では人間は救われないどころか、律法というのは人々の罪を明らかにする、そういう役割を果たしたに過ぎないんだと、そう分かってしまったからです。 ですからナザレのイエスとして生きたキリストを信じ受け入れることのほかに救われる条件など何一つないんだ。そのようにしてただ信じなさいと伝えていきました。しかし古いしきたりからやはりなかなか抜け出せないユダヤ人キリスト者たちはそれを受け入れつつも割礼をも求めました。イエスをキリストだと受け入れて本来なら選ばれた民は自分たちだけだと思うところを異邦人にもその救いの枠を広げるそのことは受け入れるけれども、でもせめて割礼は受けないとねというふうに迫っていきます。何しろ神様がアブラハムに直接命じた信仰の印なのですから、これだけは外せないぞという思いがあったでしょう。しかしそれは結果的に福音に条件をつけるということに他なりませんでした。ただ信じて受け入れればいいのですという福音に対してこの世的な意味での条件を一つつけてしまうことになりました。それは自分の意思や判断です。自分の行動です。でも人間は自分の救いについて自らの力を全く必要としないと言いますか、できない。救いは神様からの一方的な恩寵であって人間の努力でどうにかできるものではないからです。割礼は人間の側からのアプローチになってしまわないでしょうか。それが条件だとしたら、ただ信じればいいという福音はどうなってしまうのか。これは相入れない。もしそんな条件を受け入れてしまったら福音の前に何か条件がつくということは、これはあってはならないことなんだとパウロは考えます。割礼など福音の前では無力であるはずだ。彼はそう考えたわけです。ですからパウロはこのことについて決して妥協しませんでした。本人たちが苦にしないんだったら別に割礼を受けるぐらいいいじゃないかと、そういう妥協も一切しませんでした。割礼を受けて喜んで迎え入れてもらおうとした、そういう異邦人たちもいたようです。でもそういう人たちにさえなぜ割礼を受けるのかと力いっぱいこれを否定していきます。指導していきます。パウロ自身はユダヤ人ですから割礼を受けていました。でも自分がかつて受けたものを帳消しにはできませんし、異邦人が割礼を受けることで自分たちと同じようになるということを何かどっかの線ところで線を引いて防ごうとしていたら、そんなことでももちろんありません。本人が納得しようが住まいが条件をつけることで福音というのが違うものになってしまう、そのことについてパウロは抵抗し続けたわけです。結局ナザレのイエスはどうして十字架に挙げられたのかということを私たちは自らの罪の清算ということに思いを馳せながら考えなければならないということが示されたように思います。本来その十字架に挙げられるべきだったのは誰だったのか、イエス様を通して私たちは何を見るのか、そこに貼り付けされたのは一体何だったのか、そのことを思うときにここに示された当時の人々が目撃したイエス様の姿を通して本来見えなかったはずの神様の私たちへの憐れみという深い愛が示されていることに気づいていくのではないかと、そう思います。十字架という当時最も惨めで凄惨だった処刑方法で殺されたイエス様は明らかな敗北者として当時の人々の目には映ったでありましょう。しかし人々は後にそこに表された神様の深く大きな愛を知ることになりました。それは敗北ではなく誰にも侵されない死という罪の支配に対する完全なる勝利であったからです。その勝利は全ての信じる人に備えられている恵みです。ただ その恵みを味わい知るためには、もちろん自らの罪を顧みる勇気が必要でしょう。これは救いのための条件ではありません。本当の意味で救いの恵みを味わい感謝するには、自らの罪深さを顧みなければ味わえないという意味です。目に見えるもの、この世のものはすべて朽ちるものであるということを教えられています。私たちが持つこの肉体ももちろん朽ちます。しかしそれとは裏腹に、自らをしっかり顧みるとき、キリストの十字架による罪の贖いという恵みが私たちに注がれている。神様の慈しみと愛、これがいかに大きく深いものであるかに気づかされて、喜びと感謝は増し加えられていくことでありましょう。神様は私たち一人一人を覚えて愛してくださっておられるのであります。そのことを覚えながら、私たちはこの内なる人をしっかりと抱き、これを育み、恵みに満たされていることを覚えて感謝しながら、新しい一歩を踏み出していきたいと思うのであります。お祈りします。主なる神様、今朝主の手術の礼拝をこうして共に捧げられました際は、心から感謝をいたします。受難週に入り、私たちは今改めて自らを顧みるそのチャンスを与えられています。この時、私たち一人一人に注がれているあなたの愛の大きさをしっかりとかみしめながら、この時を歩むものとさせてください。来たるべき復活の喜びの礼拝を多くの兄弟姉妹たちと感謝して捧げるために、どうかこの週の歩みもあなたが守り導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。